イカヒコ深夜便、こんばんは、ナビゲーターの酒井です。本日はイカヒコ深夜便についてお話ししていきたいと思います。
はい、
まあ放送日時点でだとちょっとややこしいんですけど、うん、実は1周年、
うん、あ、そう、イカヒ
コ深夜便が、
あ、始まって1年、
はい、1年です。ちょっと過ぎてるんですけど、
うん、
でも前回の放送時点では1周年じゃないか、
僕らの前回の収録の時点では
まだ1周年
じゃなくて、じゃあ 2月になってってこと？1月末で、
1月26とかその辺が最初に収録した日だと思います。
なるほど。あの時はまだコロナがみたいのあるねみたいなこと言ってたぐらいか、
ま
あ、
ほぼコロナのことは話題になってます。スタジオで撮ってますもん。もうマイクめっちゃ誰が使ったわけか分からないスタジオのマイク、
ね、うん、
全然コロナはな全然意識してなくて、だから1回目の放送が多分2月入ってからだとは思いますけど、
うん、ああそうだね、うーん、なるほど。
2020年は、はい、まあね、全世界の人にとってコロナとして記憶されてるんですけど、うんうんうん、ね、僕はもうイカヒコ深夜便として記憶される年なんで、もう全然もうコロナなんて
よりなんかあんなも大したことない、
足元に俺は僕の中では2020年というのはイカヒコ深夜便を開始した年として
深く今後も刻まれるでしょう、うん、
そう、もう永遠に続けられると。
なるほど、
うん、で、うん、まあそういう意味で1周年だから、まあ、そういうのもいいかなと、
うんうん、そうだね。
でもともとはちょっと経緯、うん、経緯というか時系列調べたら、うん、多分僕が Facebook で10月ぐらいに井川さんをフォローして、
うん、そうなんだ、じゃあ2019年の10月ね、
そう、19年の、
うん、
帰ってきて、
うん、
久しぶりになって、でそこはもうちょっとやりとしただけで、うん、終わって、うん、1月15ぐらいに、うん、近々おうってきて、
うん、
で21ぐらいに会って、
うん、
で
26に
してみたいな、そんな感じなんですね、うん、
なるほど。
でなんか多分1月5日とかに、うん、まあ、僕はそう知らなかったですけど、うん、あの影山さんのラジオを見てたら、
うん、
1月5日になんか影山さんが、
ああそうそうそう、去年の1月5日に、うん、あいつ Facebook で、
はい、
なんかお金がないから、
ね、
お金を恵んでくれる人を募集とか言って、はいはい、5万円で払ってくれたら何でも言うこと聞きますみたいなやつで、はい、俺じゃあ久しぶりにその5万円払うから、
はい、
めくるでも取るかって言ったのが確か1月何日だね、
はい、うん、でそのは後からしたんですけど、うん、1月15に近々会おうってきてるから、うんうん、なんかそういうのも含めて影響あったのかなと思って、
うんうんうんうん、
振り返ってたとこだったんですよ、
ね、うんうんうんうん、
だから10月に最初ね、
うん、
まあ、僕は連絡したっていうかフォローしただけだから、
うん、
その間になんか、まあ、10、11、18、3ヶ月あったんで、
うん、
まあ、そういうなんか2020年ってなんか始めようと思ったきっかけが、
うん、
イカさんの中にあったかなと思って。
ないないない、
はい、もう思いつきですか。
うん、まあなんかほら、いやだってその影山のやつも、うん、まあ
とかほぼ同じ時期にやってるんですよ、
ね、たまたまだよ、2年2年ぶりぐらいじゃないの、うん、はい、1、2年ぶりぐらいに、2年ぶりぐらいにそうやって出たから、
はい、
まあじゃあやるかって言って、まあそれはもう一回こっきりね、
はい、やろうと思って
やろうと思ったのは、はいはいはい、それでまあ、どうせだったらじゃあ YouTube、まあ、なんかほら俺ね、そのラジオのストック、過去にある随分のストックをサイトを移すときにもう捨てたんだよ。
あ、意図的に、
意図的に、
あ、
削除したっていうか、ね、その前にね、梅田くんっていう人がいて、
はい、
なんか梅田くんっていう人が、まあ、井川さんとラジオやりたいです、ラジオやりたいですって言ってたの、
はい、
でまあ1回か2回喋って、うん、まあ悪くもないし良くもないっていう感じだったのよ、
はいはい、
でその時にその時もだからねここ何年かは、
はい、
豆彦の中でそのラジオやるっていうことはどうなのかっていう思いがまああったわけ。
なるほど
ね。だってまあ何まあなんていうの豆彦っていうものの中に、
はい、
でそのほらイベントやったりとかっていうことは、はい、それの告知ばっかりになっちゃうから
あ
お店見るといきなりなんか吉野が出てたり、はい、お芝居が出てたりとかっていう、はい、まあラジオが更新されましたみたいなことがずっと上がってて、
はい、
でその前にメルマガみたいのもやってて、
はい、
でなんていうかな、なんかこういうのやってみたらって言ってくれる言う人いるんだよね。
コンテンツですか。
そう、
はい、
で今だったらなんだっけクラブハウスだっけ、
うん、やってますけど、
うん、ね、ああいうだから新しいものをやってみたらどうですかって、はい、なんかいや井川さんならツイッターとか絶対向いてると思うなとか言う人いるのよ、
はい、
で、うん、分かったじゃあやってみるって言ってやるんだけど何が面白いか分かんないし、うんうんうん、まあ、つまり仮にこういう風に、まあ、なんて言うんだろう、こうランキングを上げるってことに興味がないんだよね、
はいはいはい、
僕が、
はい、まあそうですよ
ねだからなんか何が面白いのかは分からないから、
はいはい、
あのいやでもっとこういう風にしたらフォロワー増えますよとかって言うけど、はい、フォロワー増やしたいわけじゃないし、
うんうんうん、
そんな風にしてなんかそこを見売りして増やしてどうすんだよと思ったりするから、
はいはい、
ほったらかしになってるような SNS が、まあ、いくつかあったっけ、
うんうんうん、
でポドキャストも、はい、そういう意味で言うとまあ結構昔からやってるじゃん、
はいはい、
やってるけど誰が聞いてるかまず分かんないっていうのと、うん、何の反応もないから、
はい、
それでまあまあでもほら中にお客さんで豆彦の店員に井川さんのラジオ聞いてますよっていう人も中にいたり、
はい、
気づいたらほらそのリスナーみたいなのが店員になってたりっていうことがまあ続いたんで、はい、まあじゃあやってないやらない意味がないってこともないかと思ってずっと続けてるじゃない、
はい、
んでそのまあラジオなんかのきっかけにだから豆彦と井川さんって分けようと思って、
うんうんうん、
井川義弘 .com ってもうあドメインだけ取っちゃって、
はいはい、
でも切り分ける、でも切り分けたところで俺のコンテンツっていうかなんていうの2つ管理するのもめんどくさいしとか、はいはいはい、まあいろいろあって、はいはい、でそんな矢先にだからそのなんか影山がなんか
なるほど、うん、あそことそこが一緒なんですね、
うん、じゃあこの俺のサイトの方に豆くるなんかも乗っけてみようとか言った時に、まあ別にそこのコンテンツを埋めようと思ってるわけじゃないけど、
はい、
酒井のこともあってなんていうのかな、まあもっと言っちゃうと、
はい、
あの用がないのに会えない人なんだよ俺。
あーなるほどねはいはいはい、
わかる、
わかります
で用がラジオを撮るっていう用があれば、
ね、いやありがたい話ですよ
あのもうどうしたってさ一月に一回でもね、はい、会うわけだけど、
はい、
用もないのに、まあ、最近どうしてるちょっと飲みに行こう、はい、飲まないせいかもしれない、
なるほどね、
ちょっとどうしてるお前最近でもちょっと飲みに行こうやみたいなことができないから、
はい、
あのなんか本当ラジオとかなんか定期的に会う口実っていうかね、
はいはい、
ことがあると、
なるほど、
なんかこうまあ定点観測できていいじゃない、はい、まあ、そんなようなことじゃない、
なるほど、
うん、
前にやってた、うん、まあ、だから久しぶりに再会するってことは前やっててやめてるわけじゃないですか。
ああそう、ね、
で見てると、
うん、
なんか突然の最終回が多い
ん
ですか。最終回っていうのはもう何を理由に決めるんですか。
あれはね忘れちゃったな、忘れちゃった。別にいさかいっていうのはないからね、
はいはい、
いさかいがあってやめるってことはないんだけど、やっぱりなんだろうな、あのあ何でもそうだけど、
はい、
自分一人が引っ張っていて、
はい、
続いてるんだと思ったらやめちゃうね。
なるほど、
うん、 みんなそこにぶら下がって、なんか井川さんがやってるから、まあお付き合いで付き合いますよっていうことが、はいはい、あのなんか空気がそういう空気がシャッと流れたら、
なるほどね、
はい終了
あなるほど、ね、ってい
うの、うん、
まあ確かにそういうコメントなんかどっかにありましたね、うん、あのラジオ中に
あった、
うん、だからもう始まってすぐ影山さんが、うん、井川さんどう思います、
うんうん、
って話を振って、うん、もう、うん、俺頼りかよみたいなことを多分言ってて、うんまあ、それのことかな、
まあそうだね、だからほら別にね、ただ向こうは準備もしないで来て、うんまあ、なんかそっちがやりたいんだから、まあね、自分の2時間をは差し出しますけど、それ以上でもそれ以下でもないですっていうことになったら、はい、やっぱりそこまでしてね、
はい、
いいんじゃないの、はい、っていうこともあるし、はい、あの別にそれはほら長く続けるとそうなるじゃない。
まあそうですね、
うん、別にお前と話することも特にもう一通りしたしなみたいなこともあるから、
は
い
は
い、
わかります
、うん、だからほらそこからそのマンネリになってきてから、まあどういう風にね、
そうですね、
うん、少しでもこう酸素を入れていくっていうことに加担してるならやるけど、はい、そうじゃないっていうなら別に何もやらない、うん、その人がどうこうっていうよりなんかもう種切れたなっていう、
はいはい、
まあ、そんな感じだ、
まあ、打線続けてもね、
そうそうそう、打線続けてても、うん、
まあ、だから僕はもういつ最終回なのかもう毎回毎回やる突然の最終回がいつ来るのかと思って、あ、
突然の最終回、
そう、
うんうんうん、そう、
まあ1年続いたんで、
うん、
1年続いたっていうことを伝えたくて今日ね、
う
ん、
ああそうね、
そう、
だからね、俺社会ともこれなんかやった方がいいんだよ、
はい、
ラジオだけじゃなくて、
あ、なるほどね、
うん、
会うための
会うためのなんか何か僕らがこう喋ってることが、
はい、
評論になるんではなく、
はい、
なんかそのまあ、ちょっとパッと浮かばないけど、
はい、
つまりのれんが出てて、
はい、
営業中って出さないお店を2人でやってるとか、
なるほど、
うん、
はいはい、
まあ、つまりあの人たちが言ってたのってこういうことか、こういうものなのかっていうことが例えば分かるとかね、
はい、
なんかそういう風になるとそれについて話ができるから、
確かに、
うん、
その言ってた意味をね、
言ってた意味が、でもほらそうすると酒井も反省したりして、
確かに、
うん、なんか
口叩いてすい
ません、ね、そうそう口叩いてやっぱりのれん出してるだけでお客さんみんな帰っちゃうっていうんでやっぱり今日ね営業中っていう札が、自分で出すことでオープンって書いちゃいましたみたいな、なんかまあそういうさ、うん、
はい、
なんかそのいやあんなの分からない人なんていますかって言ってるのが、いやもうほんとみんな分かんなくて、それ俺の5年前のセリフだからっていうのを言うとかね、なんかこのこう具体的じゃないとさ、
はい、
まあ、いくらでも言えるじゃん、
そうなんですよね、
うんうん、いくらでもこうだああだって言えるし、
はい、
まあ、言えてるからこそ、まあ、まあやってないからこそ言えることもあるけどね、
そうですね、
うん、うん、でもほらずっとそういうことだと、だからなんかまあ単発のイベントでも期間限定でもなんか別にショックでも何でもいいんだけど、
はい、
だから前に言ってたほらラジオのアーカイブみたいなものをなんかこうじゃ書籍化するとか、
はいはいはい、
ね、なんかそのお客さんがあこういうことかっていうのが、まあ、それ出したところでお客さんって何でもないんだけどね、
確かに
本当にだって今ほらあれでしょ、ライスコロッケのどこやって
る
でしょ、
そうです、それは結構久々にがっつりやってる感じなんですけど、
うん、
仕事として、
うん、
そう、なんかちょっと宣伝になるとあれですけど、
うん、
そう、麻布十番に、
うん、
イタリアのアランチーニっていうライスコロッケ、シチリアのライスコロッケの、
うん、専門店、
そう、専門店が、うん、コメスタイっていうのがあって、
うん、
それ、まあ、オーナーが自分の、うん、昔僕が働いてた、
うん、
大学生時代に働いてたイタリアレストランの、
うん、
僕が辞めるちょっと前ぐらいに入ってきたやつなので、
うんうんうん、
そっからずっと長い付き合い、
うんうんうんうん、
でまあなんか気が合うから、
うん、
ずっとその店で一緒で働いてたのほんと 1,2 ヶ月3ヶ月そんなもんなんですよ、
うんうんうんうん、
だから全然 一緒に働いてたやつって感じじゃないんですけど、
うん、でも続いてる
続いてる、うん、でずっとまあそいつがお店をオーナーとして出した時も行ってて、井、うん、川さんも、うん、いや知らないんですよ全然知らないんですけど、うんうん、僕が昔その豆彦に行ってた頃に井川さんが、うんうん、あのニコタマの、うん、高島屋にあるイゾラっていう、
ああイゾラね、
そこのお店が味はうまいんだけど、うん、サービスが最低なんだよねって、
うん、俺言ったの。で
それそいつ、うん、そういう時にそこの責任者やってたのがそいつなん
だ。ああそうなんだ。
でそいつは、うん、その時多分まだ24、5とかで、うん、前はもう若くて、うん、まあ、その会社の、うん、要はもう一番最年少マネージャーみたいなやつで、うんうんうんうん、でそのなんていうの、その高島屋の飲食店の中の飲食店グループの会合みたいなのの責任者もやってたんですよ、
うん、若いのに。そうそうそうそう、
頑張ってたんですけど、うん、まあまあまあまだ若いから、うん、そう、まあ井川さんから見たらそうなるし、うん、まあそういうところあるなっていう、うん、ね、まあ、高級ファミレスっていうコンセプトでやってたんですよ、
う
ん、
ああそうなんだね。
あいつはもうああいう商業店のあんなとこ、うんうん、ところにあるような店は好きじゃないから、うん、もうイタリアじゃ考えられない環境なんで、
う
ん
う
ん、
そうだね。
だけどそれで、うん、まあこれのこのお店にお客さんがたくさん来るっていうコンセプトは何かっていろいろ考えて、うんうんうん、あ、ここは高級なファミレスだと思えば、うん、これはもうこれがありなんだみたいな、
うん、そう思い込めばね、
うん、そうするとファミレスなりのサービスってあるよねみたいな、うんうんうん、ただまあ料理は美味しいものを出すと、うん、まあ、なんかそんなコンセプトで当時やってたんで、うんうん、まあ、イカさんにボロクソ料理飯はうまいけど、うん、サービスさえ、うんうん、でもあそこって、うん、お客さんはいいお客さん多くて、うん、そいつは今でもなんかいろんな付き合いあって、うん、なんか大江健三郎とかお客さんだったりしてるんですよ。大江健三郎があの辺に住んでて、うん、で息子さんがもう光さんって障害者だから、うん、行ける店がめちゃくちゃ限られてるらしいですよ。
あー知ってる、伊丹十三監督が大江健三郎といいとこなんだよね、
は
い、
あそうですね。
それで、はい、その人をモデルにした映画撮ってる。
あそうですか、
うん、その障害を、うん、
まあもちろん大江健三郎もその、うん、彼を生まれてからやっぱ思想が変わって、うんうんうん、何度もテーマにして書いてるんですけど、だから
まあ、そのお店ね、お客はいいお客ついてると、
ついてるというか、まあそのイカさんからしたらサービスなんだよってやってたけど、うん、まあ大江健三郎、うん、まあそのまあ何年もいたんで、うん、そこに、うん、まあ大江健三郎は、うん、奥さんにすごい気に入られて、うん、まあ、息子がそんなんでも、うん、まあ、ちゃんと受け入れて好きでやらせるっていうのもあったと思うんですけど、まあ、それぐらい長い付き合いが、うん、
でそれがもう彼が独立して、
独立してパスタの専門店の、うん、イタリアの本格的なパスタの専門店を2000何年だったっけな、まあ8年ぐらいやってたんですよ、うんうんうん、ラパスタヨーネって言って、うん、で
それアザブ10番
にアザブ10番、うん、6年間ぐらいビブグルマンっていう、うん、まあ、ミシュランの、うんうんうん、リーズナブルなお店のやつ、うんうん、あれ6年連続で掲載されてて、
うん、
それって結構珍しいんですよ、うんうん、でだけどコロナになったんで、うん、スパッと閉めちゃって、うん、4月に閉めたのかな、うん、だからもうやってでも意味ないって、うんうん、まあ、その辺がだからそのあこいついいなと思うところっていうか、で、まあ、パスタだからテイクアウト無理だし、
うんうん、そうだね、うん、あそれでライスコロッケね、
そう、
うんうん、
でイタリア料理でテイクアウトとか、うんうん、できるものってなんだろうって考えて、うん、
まあ、ピザ、
そうだからピッツァの店は
いっぱいあるからね、
コロナになってからウーバーイーツとかで流行ってる店はむちゃくちゃ注文が入って
る、そうだろうね、そう、うんうんう
ん、だからパスタピッツァに次ぐ第3 の、うんうん、イタリアのなんかまだ
知られてない、
知られてない、うん、そう、カプリチョーザのライスコロッケぐらいしかみんな知らないんで、うん、クソまずいものじゃないんだっていうところで、うん、まあやろうってことで、うん、でそれを、まあ、ずっと相談されてて4月からずっと仕入れで、7月ぐらいにもうやろうって決めて、うん、名前考えてくれって言われてるんで、うんうんうん、 店名の名付け親になったんで、
うん、
でずっと気にはかけてたんですけど、うん、僕は前今クーなんですけど、
うん、
前の会社を11月ぐらいで辞めたんで、
うん、
まあ今そいつのお店をがっつり手伝ってるって感じなんですね。だけどまだまだ整理、まあぐちゃぐちゃになってるのを今整理してるっていう感じなんで、
うん、
まあできてる出してるものはいいんですけど、
うん、
まあお店の感じとか、
うん、
発信してるメッセージとかはまだ整理できてないっていう感じですね、
うんうんうん、
まあお金がないっていうのもあるんで、
まあそれにあれだよね、
そう、
ここあの緊急事態宣言また入っちゃったしね、
そう、同じ場所で改装して やってるんで、うん、そこの場所はじゃあそのテイクアウト店に向いてる場所でも何でもないんですよ、
うんうんうんうん、
でも、
うん、
その店しか場所はそこでやるしかなかった、
ないからね、お金がないから
店を改装して、うんうん、その改装費にもうつぎ込んで、
うんうんうんう
ん、やったっていう感じなんで、
うん、
まあ
なるほどね、
まあ久々にそういう現場のバリバリバリやってて、
うん、
いい体験してますね、
うん、
まあ、とにかくねうぞうむぞうのね、
うん、
やつらからなんか騙し取って金を取ろうって電話がすごいかかってくる。
あ、そう、
知らないと思って、いや詐欺じゃないんですけど、
うん、
もう粗悪なものを営業をかけてくるんですよ、
うんうん、
もう分かんないから売っちゃえってことだと
思いますけど、うんうんうん、困ってんだろうし、
そうそうそう、うん、お店の個人店の親父なんて分かんないだろうと思って、
うん、
かけてくるんだろうなと思って、
うん、
だからそういうのもあるし、
うん、
あとまあ舐められてるなっていうのもありますね、
まあね、
うん、大きい会社とかのやり取りする時も舐めてんなと思って、
うん、
そういうの思いながら、
うん、
まあ、しょうがないですけどね。
そうだよ、
八重川さんもそういう経験してんだろうなと思って。
そうだよ、だから俺はそれだからその中で好きにやってるから偉いよね。
ああ、そうですよね。
そう、俺全然そんなのあっそっていう、こっちからあっそっていう感じになっちゃうからね、うん、みんなはほら結構そこでまあ何このコロナの対策にしてもそうだけど、うん、まあとはいえちっちゃいからしね、こうまあ仕方ないかって やっちゃうじゃない、
はい、
でもね、ちっちゃいんだってことを認識してない人なんだよね、イライラするのって。
そうそうそう、だから僕が、
うん、
ちっちゃいところに突然入ったから、
うん、
そうイライラしたって
感じ。そうそうそう、そう
ちっちゃい、もう最近慣れてきたから、うん、またかって感じだから
ちっちゃいっていうのはね、だからちっちゃいっていうのは戦わずにして逃げるっていうことなんだよね、
はいはいはい
はい、なんかそのどうやって戦って勝つかっていうふうに考えちゃうんだよね、
うんうんうん、
大きいところとか、
そう
ですね、強いところにいた人って、
はいはい、
でもちっちゃいところってそのネズミは戦いを学ばないんだよね、逃げることしか、
はいはい、
だから僕なんかはで逃げると己逃げるのか卑怯か、卑怯だって言われるんだよね、うんうんうん、でもそれは向こうの手なんだよ、
うんうんうん、
だって猫がネズミにさ、お主卑怯だな、
はい、
ちゃんと同じ哺乳類なら面と向かって戦えよって言うんだけど、
はい、
それはね奴らの作戦なんだよって、うん、ちっちゃいとこってのはね、とにかく戦うエネルギーを使わないっていうことが大事だね、うん、
まあ戦略って有事は戦いを省くって書いて書くじゃないですか。
あ、なるほど。
だから戦わないのが戦略なんですよ、うん、
なるほど。
そう、
戦いを略す、
そう、戦いを略すと書いて、
う
ん、戦略ってい
う、ね、じゃあそうだよ、まさに戦略。あ、いいこと言うね。あ、そうなんだ。
戦わないのが、
そう、
実は戦略っていうのはいかに戦わないかっていうこと、
ね、いや、そうなんだよ、うん、だけどみんなねやっぱりほら大きいところに勤めてたり、
はい、
そういう経験があるしプライドがあるから、
はい、
いかにして戦うかって考えるんだけど、はい、いかにして戦わないかっていうことを考えるっていうのがねなかなか難しい、
うん
うん、
まあ逆にだからマメヒコは、
うん、
普通に考えたらカフェってむちゃくちゃ戦う、うん、場所でやってるじゃないですか、
うん、やってるね、
うんうん、その井川さんが戦わないっていうの話をするのは面白いなと思いましたけど、
うん
まあ、確かに、うん、井川さんも多分前なんかどっかの M ヒコに、
うん
その逃げるっていう話書いてたと思うんですよ。
あ、そう、
逃げるっていう意味を、
うん、
いかに、あ、なんか、まあ、いろんな意味を持たせてたけど、うん、まあ、要は正面
向かって突破しない、
そうそう、うん、やり合わないみたいな、うんうんうん、だからこそ逆に自分はやりたいことをいつまでもやれずにいるジレンマもあるみたいな、こう迂回迂回迂回迂回迂回して、
そうね、それは本当にそう、うん、本当はまっすぐ逃げずに戦いたいタイプだし、はいはい、王道を行きたいところあるんだけど、はい、やっぱり長く続けていくっていうことを選んだら、いかに逃げるか、まあ、逃げるっていうとあれならかわすかだね。
そうですね、うん、まあ、実際その逃げるっていう言葉を流行った時はあるんですよ。1980年代ぐらいに浅田彰さんっていう、まあ、京大の教授の、まあ、哲学とか批評家みたいな人が闘争論っていうのを書いて、で、まあ、パラノイアっていうのと、スキゾなんとかちょっと忘れたけど、そのスキゾっていうのがいわゆる定住しないっていう、パラノイア執着するっていう意味で、そのこれからのなんか、まあ、当時その人たちも若かったから、そういう次々こう柔軟に変化して移っていって、まあその行くことを逃げる、スキゾとかっていう表現して、まあ、それが若者に受けてっていうのがあったんで、それのことを思いました
ね。そうね、だからやっぱりまあその渋谷の真ん中でやってるから当然戦ってんだけど、やっぱりまともに戦ったら勝てないから、あのみんながそれはやるでしょうってことはやらないで、
はいはい、そうですね、
みんなが手抜いてる水のグラスにすごく頑張るとか、
はいはいはい、そうですよね、
あのみんながもうすごくメニューとか頑張るとこは頑張んないで、はい、トイレ掃除に頑張るとか、やっぱり自分たちにできる戦うところをいいと思ってくれる人たちにだけ向けるっていうのかな、
はい、うん、そう、いやそれはね、本当豆彦にはね、もうな店名からしていろんな、もうかわしに来てるじゃないですか、うん、戦わないようにしよう、感じにね、そう、だそれは、そう、同じ時代なのかな多分、イタリアの文学でも、当時軽さっていうのをすごい重要視された時代があるんですよ。小説ってすごい重たいもの、
重たいからね、
もうドストエフスキーとか、そういうものが受けてた時に、そのイタロ・カルビーノっていう人が、なんか小説の軽さみたいなものをどううまく表現して、まあ取り込んでいくかみたいな、だからそれを理解しない人はなんか薄っぺらい小説に感じますよね。そういう、まあ日本でいうと高橋源一郎さんとかが出てきた時に、なんかもう真っ二つなんですよ。全部分かった上で軽くやってるんだけど、こんなのは小説とは読めないとか、何なんだこれはみたいな、まあ豆彦も同じような批判にさらされて、まあ分かんないけどね、
でもそれね、俺思う、あの軽薄って、
はい、
僕らカフェをやっぱりずっとやってると軽薄じゃなきゃできないんですよね。
そうですよね、
重厚長大なものっていうのはもう毎日の晴れとけの軽でやる時に、重厚長大なものっていうのはね、に手出すと自分たちの足回りが悪くなっちゃって、
はいはいはい、
本当にがんじがらめになっちゃう。だから軽薄であるってことはとっても大事だなっていうふうに僕は意識していて、
はい、
で軽薄っていうものだって積み重なれば重厚長大なんだよね、はいはい、
なるほど、
逆に軽くて薄いものがずーっと重なってます、層になって積になって、なった時に重厚長大なものであるってことって僕はいっぱいあると思うんだよね、それが重厚長大なもの、その出来上がった重厚長大なものを目指しても、それはね、足回りが悪くなって重厚長大にならないんだよ。だからね、薄く何度も塗っては拭きって、何度も塗っては拭き、
なるほど、
ね、家具のオイルのメンテナンスで塗ってんだけど、拭き拭くじゃない、拭き漆なんかもそうだけど、そのね、塗っては拭き塗っては拭きっていうことはね、すごく大事なことだっていうふうに俺は思ってる。俺は割と意識して軽薄であるようにしているね、
はい、そうですよね、まあ、何度も、いろんな、まあ、さっきのカワスもそうだし、外すとか、
そう、やっぱりそれはでもこれこの辺が自分で言うのもなんだけど、センスなんだよね。
あ、 それは分かります、
うん、結局どこを外してどこを
そうですね、
うんうんうん、は、まあ、外さないっていうか、まあ、つまりどこをどの程度外すかって、うん、いわゆるなんかちょっとセンスなんだよね、うん、
センスですね、
うん、だからなんか外せばいいってことでもないっていうか、外したらただ軽くて、
はい、
ただ軽いって言われちゃうってこともあるけど、はい、あのさっき言ったように分かってた上で外軽くしてるのって、分かる人にはこれって わざと軽くしてるんだっていうところがあるじゃない、
はい、
だからまあそれは、まあ、センスもあるし自分に対する自信っていうか、
はい、
まあこうだっていうものがあるかどうかっていう指針によるような気もするね、うん、
まあその、昔やってたラジオの朝入りと朝ちゃんとふかちゃん、
朝ちゃんとふかちゃん、
朝ちゃんがまさに外しに
行ってる、うん、
だから僕も一応このラジオね、うん、意識して、うん、朝ちゃんっぽい台の時と、
うん、
あの深ちゃんの
時
っていうのを、うんまあ、意識して、
うん、
そう、ね、外しがうまく伝わらなくて、
うん
まあ、ちょっと外しちゃう時はありますけどね。
でも実際1年やってみてどう、自分では。
いやだから、うん、いやそのさっきの、うん最終回の、うん、やめちゃう理由みたいなものが、うん、いやそれ知らなかったけど、
うん
まあ、どっかのタイミングから僕が、うん、あの僕がテーマを考えるようになったじゃないですか、
うんうんうん、
まあ忙しいだろうし、
うんうん、
まあだし僕は最初慣れてないだろうから、
うんうんうん、
まあもちろんなんていうかねちょっと指針を作ってくれたっていうのもあるんで、うんうん、だけどまあタイトル考えるのって結構大変なんですけど、
うん
あまあ、それをやってきてよかったなと思うし、
うんうんうん
まあ、それをやろうと思ったのもやり始めてすぐ、
うん
まあ、やっぱり毎週なんか、ね、なんかあんまり物考えてないなっていうふうに思ってたところにラジオ始まって、
うん
まあ、すごくよく考えるようになったんで、
うん、
久々に脳みそをね使うようになったんで、
うん
でまあ、昔の読んでた本取り出して読んだりとか、
うんうん
読み直したりとかするようになったんで、うん、
やっぱ意識が変わるよね。
全然違うです、うん、もうだからこれ今はあの、ね、1ヶ月に1回ぐらい、
うんうん、
時なんか日本撮りで
コロナだけどね、
もう俺もやべえもうすぐ来るとか思って、
うんうんうん
まあ、そんなもあったけどそれもまあ楽しいっていうか、だからいや1周年迎えられて、
うんうん、
本当良かったなっていうふうに思います、
うんうん、はい、はい